この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
栃木医療センター放射線科の村上です。どうぞよろしくお願いいたします。
今週もがんのアピアランスケアについて伺っていきます。先週から先生にお話を伺ってます。がんのアピアランスケアですが、患者さんのクオリティオブライフ QOL を向上させる取り組みということですが、髪の毛がやはり抜けてしまうと心を痛める方も多いですよね。いかがでしょうか。
はい、がん治療イコール脱毛というイメージをお持ちの方も多いと思いますし、患者さんの中には必要とされる抗がん剤も髪の毛が抜けてしまうという副作用がどうしても嫌ということで、拒否される方も中にはいらっしゃいますね。
聞いたことがあります、はい。どういった治療でこのような症状が出るのでしょうか。
はい、全てのがん治療で脱毛がもちろん出るわけではないんですけれども、たくさんあります。抗がん剤の中には脱毛をきたしやすいものっていうのがあります。また頭への手術ですとか放射線治療を行った場合も脱毛の原因となります、
ね。私も同じように考えていました。
はい、
こういった場合にはどんなアピアランスケアやアドバイスを行っているんですか。
はい、私は放射線治療という分野が専門なんですけれども、この場合は治療を始める前に、例えば髪の毛の抜け始めるタイミングですとか、あとは治療を通じてどういうケアが必要かをあらかじめお話しています。例えば頭皮を清潔にしていただくことですとか、紫外線を避けるということ非常に重要なんですけれども、そういうケアをまず初めにお話しさせていただいて、患者さんがですね、あらかじめこういったことに知識を持っているということは非常に大切ですし、
はい、
急に髪の毛抜け始まっちゃうと患者さんもやはりびっくりされてしまいますので、
はい、
だいたい何週目ぐらいに抜けますよとか、そういうあらかじめの知識を持っていただいて、
はい、
心の準備をしていただくことっていうのも、大切かなというふうに思ってるんですね。
はい、
はい、あとは抗がん剤につきましては、始める前に薬剤師さんが詳しいお薬の説明をしてくれます。私の勤めています栃木医療センターでも薬剤師外来というものがありまして、抗がん剤がされることにも決まった患者さんは薬剤師さんのところに行っていろんなお話を聞くんですけれども、
はい、
その中でも副作用の情報提供というのを行っています。はい、でそういった抗がん剤を行う化学療法室というものがありまして、そういった場所ですとか、あとは放射線治療室にはカツラのサンプルですとか、
はい、
あとはパンフレットの展示などを行っておりますし、
はい、
あとそういった流れの中で決してこの脱毛が永久に続くものではなくって、一時的な副作用であると、そのうち生えてきますよっていうことを患者さんに安心感を持っていただくっていうことも非常に大切なんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど、はい、そういった医療機関でも、ウィッグの情報を得られたりするわけですね。
はい、そうです。
なるほど。あと先生、その髪の毛だけではなく眉毛やまつ毛の脱毛にも悩む方がいらっしゃると伺いました。
はい、
こういった患者さんにはどのように対応されていますか。
はい、髪の毛 のヘアスタイルも非常に印象を大きく左右しますけれども、眉毛やまつ毛といったものもやはり他人に対して印象に大きく影響すると思いますね。
確かにそうですよね。
はい、
私たちも眉毛をちゃんと描いたりとか、
そうなんですよね、
アイラインを入れたり、
はいはい、
まつ毛をくるんとさせたりとか、はい、
はい、本当に女性の方ご賛同いただけると思うんですけれども、
はい、
特にですね、接客のお仕事されてたりなんかすると、こういったことが原因でお仕事復帰をちょっとためらってしまうような、原因にもなってしまうこともあります。それまでの普段していらっしゃるメイクでただなかなかうまくいかない、例えば、眉毛だ抜けてしまうとそのままこう肌に描くのと、眉毛がもともとうっすら生えているところに眉毛のラインを描くのって非常に違うんですね。なので描き方のコツなんかもあります。なのでなかなか今までやっていたやり方でうまくいかないなんていうご相談が、あれば当院にメイクのに詳しいスタッフがおりますので、そのスタッフがご提案をさせていただきますし、またメイク前のスキンケアというのも非常に大切なんですので、こちらも、もちろん丁寧にお教えするんですけども、ただ患者さんが習うだけじゃなくって てご自分でできるようになるっていうことがやはりポイントかと思いますので、しっかりご自分でできるようになるまで丁寧にお教えさせていただきますね、
はい、そうなんですね、はい、男性はいかがですか、はい、
もちろん男性もですね、やはりちょっと言いにくいというか、あまり男性の方から、まあ、そういったところを、はい、進んで、まあ、聞いてくるっていうことってあまりなかったと思うんですけれども、うん、ただ薬剤師さんが、まあ、今先ほど申し上げた薬剤師外来の中で脱毛についての副作用も説明させていただきますと、男性の方からむしろ多く脱毛のことが気になるということで、うん、はい、お話があるそうなんですね。で、やはり女性って普段からこうメイクする習慣ですとか、はい、まあ、ウィッグなんかも日常的に使われている方も多いと思うんですけども、まあ、男性ってほぼ眉毛を自己自分で描いたことがある方っておそらく少ないんじゃないかなというふうに、うん、
だと思いますよ。
思います、
はい、眉カットぐらいまでじゃないでしょうか。
そうですよね、はい、まあ、若い男性の方とともかくやはりがんの患者さん基本的には高齢の方が多いですので、はい、まあ、やはりそういった意味では男性の方がそういったサポートが必要なんじゃないかなというふうに、
なるほど、
思います。で、アピアランスケアって、まあ、女性に対するサポートっていうイメージのお持ちの方も、うん、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、そうではなくて全ての患者さん、全てのがん患者さんが対象ですので、はい、まあ、男性へのケアを今後もっと広げていけたらいいなというふうに思っています。
へー、なんかもうがんになっちゃったからもう人生終わりだって落ち込んでる方がもし周りにいたら、そういう方法で元気になれるんだっていうのを皆さんに知ってほしいですね。
あ、もちろんですね、
はい、はい、今週は国立病院機構栃木医療センター放射線科村上恵里先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。